おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
田口ランディさんの本を離れて、昨日はちょっと空海なんかにも触れましたけど。
はい。
漢字で語ったりするから、みんな、なんかこう空海を遠く感じたり、古く感じたり、先行臭く感じたりするかもしれないけど、彼の呼び方。南無大師遍照金剛。
え？
南無大師遍照金剛って固く感じるかもしれないけど、ダイヤモンドは永遠っていう意味だよ。
そうなんですか？
うん。ダイヤモンドだねーってあったじゃん。あれだよ。
あれですか？
うん。で、お遍路さんで歩くときに、同行二人って書いて、うん、修行のために一人で歩き始めると、すべての歩く人に空海が寄り添うって言うんだから。こんなもんディズニーランドのミッキーマウスみたいなもんだよ。なあ、その、ほんで彼自らの名乗りが空海だから、空と海っつんだからさ。
うん、はい。
で、この間空海展に行って、やっぱり書とか仏像とか見るでしょ。日本ってすごいなと思ったんだけど、空海の文字が残ってんだよ。
まあそうですよね。
うん。それをさ、あのイヤホンの説明聞きながら。あ、北尾路さんが。
はい。あの、北尾路欣也さん
が説明してらっしゃった、空海の。あの、北尾さん最高だよな。話もう一回大切にさせるか。武田君は秀吉やってたよね、昔。はい、僕は秀吉と龍馬です、ね。あ、そうか。僕はあれだ、家康はやって、あ、龍馬もやったな。あ、僕そうだ、武田君と違うの。僕空海やった。空海やったってのはいいと思わない。なんか、そんなすごい会話、誰にもできないよね。映画の中で北尾さんは空海を演じられたことある。
はい。
くら迫力あったで。覚えてないか。風を求めるな。何時が風となれっていう。
はい。
あれ、もう何話すか忘れちゃった。その空海の書いた般若心経の解説本がまだあんのかな。それをね、北尾路さんのガイドのあの音声ガイ、あのガイド聞きながら、小学校4年の女の子はじーっと見つめてるんだよ。
なんかわかるんでしょうかね。
すごかったな、あの子の目つきは。
へぇ、
本当に。ごめんなさい、話バラバラになりましたがね。こっからまた不思議な不思議なオチを、田口ランディは本の終章で広げています。あるかなしかという本の終章でありますけども、私の抜き書きによればですよ。皆さんまた感じ方別でしょうけども、ランディは終章で日本を、代表する占星術の達人に頼んで、その、日本の現状を占星術の占いにかけてるんですね。
はい。
すごい読み方だよね。
占星術？
うん、はい。これはギリシャ、ローマの星の読み方を借りて、日本を読んでるんですよ。
うん。
本年日本を支配する活性化影響を及ぼす星は地球から肉眼では見えない天王星、海王星、冥王星、この三つが日本を占星術的に影響を及ぼす星らしいんです。
はあ。
すごいね。
なんだかよくわかります
よ。なんだかよくわかんないけど、はい、なんかワクワクしちゃうね、
は
い。で、星占いの具体例に入りますと、ウラヌス、天王星は、これはギリシャ神話ですけども、ギリシャ神話で有名ですけども、ウラヌスってのはあれですよ、天と地を分けた神様ですよ。
はい。
ネプチューン、これコントやってるとこじゃないですよ。ハモネプの司会者じゃないんです。海王星のこと。これは、海の神様です、ネプチューン。
うん、
だから、天地を分けた神と、海の神。そして、プルート、冥王星。これ今惑星の資格失っておりますが、まあ、ギリシャ、ローマの神話の、あの、星の読み方によりますと、プルト。これは、何かというと、混乱の星なんです。
混乱？
うん。
へぇ、
冥王星は、だから、天地が割れる。それから、海が攻めてくる。最後のプルトは、混乱が起きる。
あ、それに、日本は支配されてるんですか？
そうそうそう。だから天地が裂けるネプチューンですから、まあ、波が立ち起こる、そして混乱が起きるっていうのはやっぱりちょっと2011年の日本の占星術の占いの結果らしいんですよね、
はい、
ところがですね、これは決してね暗くて嫌なこと言ってるんじゃないんです。実は この三振に、日本は揺るがされるかもしれないけども、それを補う、それをやっつけてくれる神も分かってるんです。
はい。
太陽だそうですよ。太陽神。ウラヌスが地を揺らし、ネプチューンは波を起こし、プルトーは混乱を起こすだろう。しかし、その三つの厄災は、すべて太陽に支配されてるんだ。今こそ太陽神に向かって日本は進む。あ、もう時間いっぱいになりましたね。星占いの込みでわけのわからない話、明日で終了なんで、
はい、
もう少しお付き合いくださいませ。この続きまた明日のまな板の上で。